お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師とまるまえさんのオーストラリアで食べるです。まえさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。さて、もう暦の上でオーストラリアメルボルンはもう来月から寒い冬に入ります。まあただこの冬もね、寒いんですけれども、結構芸術系のイベントがメルボルンは開催されています。来週のなんと5月27日からライジングメルボルンという、まあ以前もちょっとご紹介したんですけれども、結構大きなイベントでして、CBD、まあ街の中心部を会場に、まああと各地の劇場ですとか、まあスタジアムの周りなんかも全部会場になるんですけど、そこが光と、あと音楽フェス、ダンス、映像アートなどで、なんか本当全く違う世界に変わるイベントです。これ結構新しくて、3、4年前ですかね、コロナのロックダウンの後から始まったイベントなんですけれども、かなり盛り上げているので、皆さんぜひちょっとオフィシャルホームページを見て、無料なので、行くのは無料なので、ぜひちょっとメルボルンの夜を楽しんでみてください。シドニーもなんかね、光のイベント、ビビットシドニーが始まりますよね。
そうです。まさにもう今日から始まりますね。
おー、はい。
今日から6月13日までなんですけども、今年はなんか初めて夜だけにフォーカスするのではなく、日中もアートインストレーションがなんか各地で楽しめるなど、なんかちょっと規模が拡大するような感じです。
ユミさん行ったことあるんですか？
そうですね。ほぼ毎年ぐらい行ってますね。
結構、じゃ楽しめるイベントで。
そうですね。こう、結構インタラクティブなインスタレーションもあるので、
うんうん、
まあ街並みを楽しみながらみたいな。で、去年はそれこそ長女と、この終わる瞬間を見てみたいってなって、はい、最終日に、ハーバーブリッジオペラハウスのところまで行って、10時だったかな ?12 時だったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、そのあたりに終わるんですけど、その消える瞬間を見ました。
ああ、すごい。あ、それはそれですごいですね。いや、ちょっとシドニーはね、結構橋とね、全体のオペラハウスとかも光で綺麗に輝いてますからね。
うん、そうですね。
さてですね、4月、5月とオーストラリアのスーパーで買える超便利食材特集をお送りしてきました。で、前回はその中でも世界の味が楽しめる冷凍食材をお送りしました。イミさん、何か世界の冷凍食品の特集は食べたいものありましたか？
いや、どれも食べたかったですね。というか本当冷凍食品であるんだっていう驚きの方が多くて、北京ダックであったり、タイマンゴーのもち米の春巻きとか。
個人的には結構なんかイタリアのニョッキですとか、韓国のキンパあたりが、すごいちょっと、もうそこまで来たかと。
なんか意外でした。
そうですね、
うん。
結構ね、たくさん他にもあるんですけれども、まあ今までちょっといくつかに分けて放送しているので、まだ食べてない方、まああとチェックされてない方は、ぜひ前回までの放送を聞いて、レッドコーナーにぜひ行ってみてください。さて、今日からですね、テーマをガラッと変えまして、オーストラリアの、まあ、日本ではなかなか見ないお野菜の特集をお届けしようかと思っております。まあ、スーパーももちろんなんですけれども、結構そのマーケットに行くと、多分皆さんそのカラフルな変わった形の野菜、ね、結構あると思うんですよ。ただこれ何に使うんだろうとか、まあ、名前もちょっと聞いたことないしっていうので、まあ、こうスルーしてることが多いと思うんですけど、実はその西洋野菜、まあ、日本ではなかなか手に入らないですけど、こちらではたくさん売っているその西洋野菜が、まあ、日本のあるお野菜と同じ味だったり、あとまあ、そこから美味しい和食ができたりと、結構その使えるお野菜が多いんですね。なので、ちょっと今日からその特集をしていきたいなと思っています。そしてさらにですね、その、まあ、野菜を使った美味しいレシピもご紹介しようかなと思っております。まず第1回目の今日は、見た目も楽しいカラフル野菜をご紹介します。カラフル野菜といえば、ユミさん何思いつけますか？
そうですね、ビートルートとか赤いパプリカとかですかね。
あ、そうですよね。そう、結構ね、カラフルな、パプリカこっちも多いですし、あとビートルートもそう、もちろんすごく、いろんなね、スーパーにもマーケットにも売っているんですけれども、まあ、今日ちょっと実はご紹介するのはですね、黄色の、まずイエロースクボッシュ。 まあ多分聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあその黄色のイエロースクワッシュと、赤色のルバーブというお野菜をご紹介しようと思っております。この野菜普段からイミさん使いますか？
いや、ほとんど使ったことがないですね。それこそ昔にルバーブでジャムを作ったことはあるんですけど、それくらいですかね。
そう、実はね、この赤いルバーブ、今ユミさんおっしゃったように、結構その酸味があるんですね。で、そこから、まあ、ジャムにしたりとか、お菓子にまあ使われることが多いんですけれども、まあ、この赤いルバーブが実は日本の練り梅に変身します。まあ、ちょっとこれ後ほどレシピをご紹介するので、最後まで皆さん聞いていてください。まずはですね、この黄色のイエロースクワッシュ。まあ、これ名前は、まああんまりそんなに有名な名前ではないんですけれども、結構そのオーストラリアではスーパーとかマーケットで見かけるお野菜の一つです。どんなのかっていうと、こう、なんていうんですかね、小さい、UFO みたいな形なんですよね。うん、で、平がたくて結構小さめの形のお野菜で、で、小さい丸いフライパン、まあ、パティっていうそのパイとか作る時のパンの形にも似てるので、パティパンっていうふうにも別名言われたりします。で、このお野菜、上から見ると周りがこうギザギザしていて、で、星のような形なんですけど、まあ、横から見るとさっき言ったみたいな UFO みたいな形なんですよね。で、これ実はズッキーニの仲間です。で、癖がなくてね、とても使いやすいんです。こう、切るじゃないですか。じゃ、中は真っ白。で、外は黄色なんですけど、これ我が家は、だいたいその、切って、炒めたりですとか、まあ、普通に焼いて、もう料理に添えるんですけど、それがね、すごくね、グリル野菜とかするだけで、映えるんですよね。で、カラフルになるので、結構その、ズッキーニを使うより、このイエロースクワッシュをズッキーニの代わりに、もうグリル焼きにして、お客さん来た時とかバーベキューする時に置いたりします。結構これ使えるので、皆さんちょっと今度イエロースクワッシュ、まあパティパンという名前でも売られてるんですけど、見つけたら、ぜひちょっとね、1個か2個買って食べてみてください。そして続いては、赤色のルバーブです。まあ、このルバーブ結構ね、先ほど見てましたね、ジャムとか、フルーツ系のなんかデザートにね、よく使われますよね。
そうですね、なんか、逆にどういった料理作るんだろうってデザート以外にこう思いつかないです。
確かにそうなんですよね。まあ実はこれルバーブって売られている時は結構上のもう葉っぱの部分、まあ、この部分は全部毒があるので切り落とされていることが多くってですね、この茎の部分だけ食べます。でこれどんなものかというと見た目が赤い、まあ一番簡単に言うと赤いセロリや、まあ日本で言うとフキのような形なんですけど、味はそんなに癖があるわけではなく、先ほど言ったように結構強い酸味があります。なので、ジャムとかコンポートに使うんですけれども、まあ、このルバーブを使ってですね、まあ、日本の練り梅ができるので、ちょっと今日はそのレシピをご紹介します。ゆみさん、作ったことはありますか？
梅干しはないですね。洋食用の野菜っていうイメージが強いので、梅にはたどり着かないです。
いや、すごくね、めちゃくちゃ簡単でシンプルな材料なので、ちょっとこのレシピ皆さん絶対に今日ね、ルバーブを見つけて、買って作っていただきたいレシピです。自宅で簡単ルバーブで日本の練り梅のレシピです。まず材料ですね。赤いルバーブの茎です。まあ、大体2、3本ぐらい束で売っていたりするんですけども、大体その茎だけを切ると200グラムぐらいご用意ください。で、塩は小さじ2杯です。まずですね、作り方。ルバーブを切って塩もみします。ルバーブの先ほど茎の部分をだいたい5ミリから1センチぐらいに切ります。煮込むとすごくペーストになっていくので、そんなにすごく細かくしなくてもいいんですけれども、まあちょっと火にかけやすいように、それぐらいに切ったらお鍋にそのまま入れます。そして、塩小さじ2を加えて軽く揉みます。で、大体ちょっと10分ほど置いていくと、まあ、そんなにたくさん出ないんですけど、少し水が出てきます。で、そこに、次はもう中火で火にかけまして、焦げないように木べらなどでちょっとこう混ぜるんですね。じゃあ、こうだんだんだんだん柔らかくなってきたら、繊維が崩れるので、本当にどんどんどんどんとろーっとこう潰れていきます。それを、大体20分ほどすると、こう木べらでどんどんどんどん潰して、でも本当一番最後は強火で水分を飛ばす感じで、最後木べらで混ぜたら出来上がりです。これあとは冷めてから容器に入れて冷蔵庫で保存すると、 本当に目をつぶって食べても練り梅です。おにぎりにしたり、きゅうりと和えたり、まあ、本当に普通にご飯に乗せたりして、まあ、いつもの本当日本で買う練り梅と変わらない使い方ができます。これすごくシンプルなレシピですよね、ゆみさん。
シンプルすぎてびっくりしたんですけども、水分も足さないんですよね。
そうなんですよ。これ結構ね、水はそんなに出ないんですけど、本当に繊維が崩れるので、ちゃんとペースト状になっていくので、あんまり、水を足したりとかしない方が一番いいと思います。で、これですね、鰹節と混ぜて、まあ、おにぎりにしたりですとかもできるので、ぜひちょっと皆さん、このルバーブから練り梅を作ってみてください。もう、ルバーブとお塩があれば出来上がります。さて次回はですね、このオーストラリアの日本でなかなか見ないお野菜特集第2弾をお送りします。そして2回目は、1つ目はですね、先ほどユミさんがおっしゃっていたビートルート、赤いビートルートですね。それと葉っぱ茎の部分を食べるシルバービーツというのがあるので、ちょっとこの2つの白と赤のお野菜をご紹介しようかなと思っております。まあ、これ結構2つともマーケットやスーパーでよく見かけますよね、お野菜ね。
そうですね、
結構これ有名なお野菜なので、皆さんぜひ次回もチェックしてください。お楽しみに。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。